もしもし、テレフォン
もし
人
もし。
生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
次女についてご相談なんですが、
あ、はい。あなたおいくつですか？
47歳です。
47 歳。奥様は？
47歳です。
次女っておっしゃったってことが、ご長女いらっしゃるわけね。
あ、はい。
ご長女。
18歳、大学1年生です。
はい。で、次女の方が、
次女が14歳で中学3年生です。
この次女の方がどうかなさった？
休暇明けなんですが、1週間程度学校には通ったんですけど、ちょっとある日から胸がドキドキするっていうことで、
はい。
まあ、途中で保健室に入って、その日は早退したんですけども、まあ、そういった日が何日か続き、
はい。
まあ、最近はまあ、ちょっと学校行くのは怖いと
はい。
いうことで、昨日からちょっともう休み始めてるんですが、まあ、そういった娘に対して受験ということもありまして、まあ、どのような、まあ、親として対応したらいいのかなっていうのをちょっとご相談したかったんですけど。
あ、なるほど。学校で宿題とか試験とかありま
はい。
した？
いや、特にないです。奥さんが言ってたんです
は
が、
い。
心ない言葉を言う周りに
ふんふん。
人がいて、結構それに対して言い返すことができないタイプの娘なもんですから、
はい。
結構自分の中に溜め込んじゃうところがありまして、まあ、それで、まあ、その日も、なんかぶつかりそうになったことに対して、まあ、存在薄いみたいなこと言われたらしく、まあ、それがちょっと悔しくて、うちの奥さんには言ってたっていうのは聞いたんですけど、
なるほどね。
はい。もうう
ん。
そのあたりからなんかちょっと、様子がおかしいのかなと思ってはいるんですが、
うん、まさにそうなんですね、じゃあ。
はい。
要は、だから、新しいことが始まったりとか、自分が準備しておくべきことが準備してなかったりとか、で、そういうところについて、ルール好きな日本人っていうかな、だから宿題がやってないとかね、そういうところでもすぐに相手をけなすみたいなのが蔓延してますよね。うん。で、そんな中で、非常にたわいのないことなんだけど、ぶつかりそうになった相手が、要するに存在が薄いからぶつかりそうになったんだっていう、言っただけの話ですよね。
そうですね、
うん。
はい。
それだけで傷ついちゃったわけね。
そうですね、まあ、実は子供の時から自分のことをあんまり表現できないというか、何か言われても言い返すことができないタイプの子供でして、で、ずっとやっぱり溜め込んでたっていうのもおそ
はい。
らくあったと思うんですね。
はい。
それが、まあ、一つのきっかけにもなってるのかなと思ってるんですけど
なる
も、
ほど。
はい。
ある意味かなりのストレスを持ってらっしゃると思うので、
そうですね、はい。
それで心臓がドキドキっていうような体の状況が現れてしまったんだと思うんです。で、ご相談は何ですか？そうすると。
まあ、そういった症状が起きてから、
はい。
娘と、まあ、奥さんも含めて、
はい。
まあ、私は夜散歩しながら、いろいろと話を聞いたりとかしてはいるんですけど
は
も、
い。
今後、そういうやり方で、果たして改善できるものなのか、何か違うアドバイスをいただけたらなと思いまして。
わかりました。今日はですね、
はい。
幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
あ、こんにちは。
ちょっと伺っていいですか？まずですね、言い返すことはできないって。奥様は結構うるさいですか？
そうですね。結構、
だ
テキ
と。
パキ、言うタイプ
遅
で
い
す
わ
ね。
ね、何してるの、早くしなさいとかね、先へ先へと回して言うのか分かりませんけども、結構うるさいはずなんです。そうでなければ、だから分かってるのともっとも言えない、お母さんに対して。もう嫌だな、嫌だな、嫌だな、と思いながらも、ぐーっと内面に抑えてるわけですよね。言って、2倍、3倍返ってくるものならば、言わない方がいいと思ったんです。で、今回ですね、それ
はい。
何を引いたかというと、受験です。
やっぱそうですよね。
そしてお母様はうるさいとなりましたら、もう学校行けないですよね。結局、それをね、あなたがうまく言わなければいけないんですけれども、お母様はいいと思ってやってるわけですよ。でも、お嬢さんの最後の存在薄いってところに、彼女の一番金銭を得たっていう気の強さがあることを忘れてはいけないんです。おとなしいお嬢さんじゃないんです、これ。
そうなんです、本当におちゃらけたり、うん、自分が心許した相手には本当に
そうで
し
ょうね、
わきあいと楽しくやるんですね、うん、ただそういう自分が絶対しないような言葉を浴びせられるともう閉じてしまって、もうずっと我慢してるっていう感じなんですよね、
うん、そして次に来るのは、はい、この先で待ってるのは受験です、
はい、
受験で来るのは存在を薄いといった周囲の評価、それからお母様のうるささ、
はい、
それから日頃自分ってもの出してない自分、これ三つどもになってくるわけですよね、
はい、そうですね、はい、
そしたら心臓ドキドキしませんか、何するにも怖いんです、
そうなんです、もう今学校行くのが怖いって言ってるんで、
でね、もし参考程度に、はい、お嬢さんにね、雨が降ってきた時にお嬢さんがもし雨が降っても傘を差すのが面倒くさくなった時は本当に心が重い時、
あ
でも今お父様は散歩なさるって言ってましたね、
はい、
散歩してる時にあら雨降ってきたとします、
はい、
やだな雨降ってきて気持ち悪いと思った時は大丈夫でも、いい傘差すの面倒くさい濡れたままでいいわと思った時は本当に怒りを持ってるんです、親にからです、今の子たちが他人にはないですよ。
そうですか。
そうですよ。何が一番怖い？親がうるさくなければ、
はい、
怖くないんですもん、試験なんて。親が近所の人はこうよとか、はい、あの子はどこに受かったんだってとかっていう承認ですよね。
はい、
今お嬢さんは全てが評価されると思ってるんだと思うんですね。で、散歩は昼間ですか夜ですか？
僕仕事終わってからなんで夜なんですね。
その時はお母様に何と言って出かけますか？
ちょっと散歩してくるっていう感じで。
その時奥様はどうしてますか？
どうしてるっていうのは、
玄関まで送ってくれますか？
いや玄関まで送らないですね。
それを、はい、彼女にとってはお父さんと歩く、お父さんが好きかどうか私は分からないです、ただ、はい、避難場所が欲しいんですね、
はい、
だけどお父さんと一緒に出る時にお母さんは果たしてどう思うだろうって怯えもあるんですよ、
はい、ああ、なるほど。
だからお母さん行ってくるねって言った時にお母さんも気をつけて行ってらっしゃいよねってね、お母さんも受け入れてくる存在の散歩にしてほしいんです。
なるほど、はい。
それがお父さんだけいい子になってしまうと今度お母さんの頃も見えませんけども、はい、だんだんこのお母さんもこのお嬢さん疎くなっちゃうかもしれない。親っていうのは自分だけが、父親だけが、母親だけがこの子のいいようになろうと思ったら子供はすっごい負担なんです。
はい、
だからこの行為も全てお父さんお母さんの合意のもとだと思うと楽なんです。
そうか、
そうなんです。それをしてないような気がするんですね。
何気なくそんなに深く考えてなかったんですけど、
そのぐらい繊細です。子供はお嬢さんに限らず子供は常にお父さんとお母さん見てるんですね。
はい、
それからたまにですね、近くにお店があったら、はい、お母さんが何か買っていこうか、お姉ちゃん何か買っていこうか、何がいいってことで自分たちの散歩が罪悪感なくって、はい、みんなも今日何買ってきたの、お土産あるっていう形でお父さんと散歩に行くことが逆にみんなも待ち受けてるような存在にするともっとお嬢さんの頃は楽になるんです。この散歩を家族全員が楽しみにしている、
はい、
私はその中の主役、まず家の中におどおどとか不安とか、
はい、
お父さんいない時のお母さんはとか、そのような余計な心配をさせないことが今当面第一段階です。
はい、
で第二段階は今度は受験ですけども、今度は先ほど私話しましたけども散歩の時にさりげなく聞いてあげることですよね。
はい、
どうですか？
散歩の時質問はしないんですけど、うん、自分の中で思ってるものはあるみたいで、それに対してどうしようっていうのはやっぱりちょっと心配はしてるんですよね。
ちょっと思ってみたいって具体的におっしゃってください。
サッカーをやりたくてこの高校に入りたいっていうのを言い出したんですね、
うん、
でただその、うん、要するに今の自分の今の状況だと難しいかもっていうのを自分で言い出して、それで、まあ、どうしたらいいのかなっていう。
でお父様は何て返しました？
まあ、大丈夫だよと。ただそのサッカーと高校を結びつけなくてもいろんな道があるんじゃないのっていう話はしたんですね。
ですね、 コミュニケーションの一番大事なところっていうのは、
はい、
こうしてみたいんだけどって打診の時には、
はい、
ほぼ無理だろうなってことと、でも初めて自分の好きなものを言えてるんです、
はい、
私はそのお嬢さん行った時には多分私のそばだったら、
はい、
いいねって好きなものあるんだってまず受け入れます、
はい、
その時お嬢さんがでもねあの学校難しいんだよって言った時には、
はい、
好きなものを見つけたらちょっと少しぐらい挑戦してみたらどう、ダメだったらダメでいいじゃないって、大丈夫は怖いんです、まず受け入れてほしいんです。で私の世界が悪くはないってこと、
はい、
でお父さんもそうなんだけども好きなものは分かるってことは一番幸せなんだよねってことで、サッカーではなくって好きなものを関心持ったことを褒めることなんです。そうなんです。でもその後お父さんでもねあのサッカーの高校難しいんだよって言うか、でもいいな好きなものが見つかったかって返事しないってことです。
なるほど。
と自分は考えます。
はい。
でそんな好きなものがいい いいのって言った時に劣等感はそこから作れるからねって、お父さんは好きなものを例えばですよあなたの場合、
はい、
好きなものは分からなかったからなって、そうか14歳15歳って好きなものが発見できる時だもんねって、成長したよねってただ簡単詞で終わってほしいんです。
なるほど。
具体的はいらない。そうするとお父さんの散歩いいなと思うんです。
いやついつい解決策を口走っちゃいましたね。
でもこれからできるでしょ。
はい、わかりました。
ね、そうしたらお嬢さんも変わってくると思います。まずは散歩の会話コミュニケーション、
はい、
それだけでも頭に入れてくだされば、
はい、
お嬢さん立ち上がると思いますけど、今は恐怖です。
お分かりいただけましたか。
はい、
はい、
ありがとうございます。
大原先生のおっしゃってることかなり冗長的なんですが、
はい、
例えばその心臓がドキドキしちゃってるっていうのは人間が持っている特徴でストレスを感じた時に逃げるか、
はい、
それとも戦うかっていう時ドキドキするんです。なので今散歩中にお父さんがあんまりこうなんていうのかな効率的ではない、
はい、
うん、何かを解決するためのすなわちストレスを与えるようなこれをした方がいいあれをした方がいいみたいなね、
はい、
闘争をする時の話ではなくいいねみたいな話をすると腎臓にあるね、コルチゾールなんかが頭の中の方へ行ったりする、
はい、
それを下げる意味もあって医学的にも割と話が通じてます。
なるほど。
うん、なので、はい、お嬢さんをリラックスさせてあげる、
はい、
うん、っていうのが大切なんだなって。
あのごめんなさい、あの学校にはまだ無理やり行かせない方がいいですかね。
全然行ってないんですか。
昨日今日とお休みしてるんですけど、
はい、
あの要するに本人が怖いって言ってるんで、
うん、
まあ、それをその無理っくり行かすべきなのかそれとも休んだ方がいいって言った方がいいのかっていうのをちょっと悩んではいたんですけど、
あの大原先生と変わります。
あ、すいません。
あのね散歩今行きますよね、
はい、
その時にいつ行くんだって言わないんです。今日行こうかってか、お父さんねまだ行きたくないの怖いのって時それもあるよねって、
はい、
たかが2日3日だもんねってそれだけでいいんです。いいよではなくって2日3日はね休もうって、お父さんも休みたい時あるからってことで、とにかく、はい、感情を組んであげる。必ず行きます、この嬢さん。
わかりました。
大丈夫ですよ。
はい。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、そういうことで。
はい。ありがとうございます。
はい。失礼します。はい、
ありがとうございました。